ということで、お便り会でございます。もうちょいで、
うん、
まだか、まだしばらくあるか、
1ヶ月ぐらいですかね。
あとちょうど1ヶ月ぐらいのイメージで、
うん、
やったらいいと思います。皆さんね、お便り、はい、お願いします。
はい、お願いします。
岸本さん、林さん、こんにちは。
こんにちは。
愛知県に住むティムと言います。
はい、ありがとうございます。
初めてこういったメッセージをさせていただくのですが、自分の見たものが何なのかを知りたくメッセージさせていただきました、
うん、はい。
20代前半の頃、毎週土日に仲間が集まる公園の体育館でバスケットをしていました。早い時はお昼から夜の20時半までバスケットをし、それから更衣室でシャワーを浴び、だいたい体育館を出るのは21時前後になり、そのまま仲間と自動販売機でジュースを飲みながら少し話して帰るというのがいつもの流れでした、うん、そんなのが毎週の土日のルーティーンだったのですが、ある時バスケットを終え、シャワーを浴び、仲間と体育館を出て、いつも通り自販機に向かっていました。ちょうど体育館を出る時に着信があり、みんなより少し遅れを取りながら、その日は小雨だったので体育館外の軒下を一人電話しながら歩いていました、
うん、
電話の会話が少し続いていたので、みんなと離れ体育館軒下の段差に座り、地面を見る感じでうつむくような姿勢で話をしていました。その際、話の途中で時折顔を上げていたからだと思いますが、20メートルほど先の小道を傘を差している人が歩いているのを見かけました。大きな公園なので夜でももちろん多少は人も来ますし、何も気に留めず会話を続けていたのですが、またその場で話をしていると、さっき通った人か定かではないのですが、今度は5メートルほどの距離をさっきと逆向きにド派手な人が傘を差して歩いていくのを見かけました、
うん、
普通に電話に意識がいってるので、その時も気には留めてはいなかったですが、派手な傘、派手なワンピースを着ていることに気づきましたが、人がいることがさほどおかしい場所ではないので、そのまま電話していました、傘かワンピース、どちらかが黄色でどちらかがピンクというようなうろ覚えの程度の感覚です、座り込んだままうつむいて地面を見ながら話をしていると、真下の地面を見ている目線の先にピンクのハイヒールを履いた足が突然出てきました、
うん、
不意の出来事にえっと驚いて上を見上げると、ワンピースを着た女の人が傘を差してこっちを見下ろして立っていました、
うん、
突然のことに驚きましたが、その人の顔を見た瞬間、声を出したらまずいという感覚に陥り、目の前にいるにもかかわらず気づいていないふりを決め、電話の相手にああそうなんだ的な心のない会話をいかにも会話をしている風にして、見えないようにして、その場から立ち上がり、みんながいる、方に歩き始めました、
うん、
その間も電話に夢中な雰囲気を出し、少し歩き体育館の角を曲がったところで、角からそっと振り向いたとき、そこには誰もいませんでした、
うん、
めちゃくちゃ怖くなってしまった俺は電話を切り、すぐみんなの方に走り、その話をしました、
うん、
見下ろすほどの距離に突然立っていることも気持ち悪かったのですが、それよりも見上げたときに見た女の人の目が両目ともブラックホールのようになっていて、ボワボワ揺れ動いているという感じでした。一瞬しか見ていませんが、あの瞬間は時が止まったような違和感を感じる顔でした。その当時仲間の中で怖い話としてみんな聞きたがりましたが、その度あの目を思い出し変な感情になります。自分が見たものが心霊体験なのか、見てはいけないものだったのか、詳しいお二人なら同じ体験をしている人やそういった存在を知っているんではないかと思い、メッセージをさせていただきました。この話を知っている仲間から、同じ公園で自分が見た場所とは違うが同じような格好をした人を見たという話はあり、それ以来雨の日は一人でそこを歩かないようにしています、その公園は管理人曰くいろんな話がある公園とのことでした、これからもお二人の動画楽しみにしておりますという感じでございます。
怖いね。
いわゆる何ですか、その雨の日に出てくる、うん、女霊っぽい感じのやつだと思うんですけども、うん、
見た目怖いね。
見た目のさ、
うん、
目がブラックホールっていうのがちょっと俺はどういうのを言ってるのかな、あのナルトに出てくるような、
ナルト
か、あの 渦巻きみたいになってるやつなのかな。
なると見てないですわ。
見てない。
ごめんなさい。
まあでもブラックホール、え？他で例える？
他で例えてください。
肛門？
わかりやすわかりやす
ダブル肛門だよね、だ
から。あまりお尻拭いてない人の肛門ですよね。黒いということは。
か、深い肛門。
深い肛門深みってあんの？肛門って。
線
じゃん。
浅いやつじゃなくて。
いや、線じゃん。
違う違う
肛門って基本。深みがあってダメじゃないだって。深みがあったら。それってさ、
奥が見えない肛門。
いやいや。奥が見えない肛門ってさ、肛門として機能してないじゃん。だって奥見えてるってことは、ぱっくり言ってんじゃな
くて。黒くてよ。黒すぎて。
ああ、そういうこと？
開いた時。
確かにさ、あなたあれですよね。一緒にさ、奇妙な DV やった時にさ、ずっと肛門の欄見てたもんね。
見てね。
よう分からん。
ああ、キンケリとかね。
キンケリとか。
そういうやつね。ああ、そうそうそう。
キンケリとかの時に見てたもんな、なんか、ケツ周りの DVD。
おならものを見てた。
そうそうそうそう。うん、好きなんだ。
いや、好きじゃない、別に。あの、だから面白いから見てたよ、
ね。深い肛門の目をしている。
2個。
2個。
目についてる。
じゃあ見たのってさ、ケツやったんちゃう、ダメだよ、そんなの。
ハイヒールを
履いたケツ。
ケツ。うん。
ケツ。
違う違う、あの、でもね、俺ちょっと、これ、近いかわかんないんだけど、あの、後天的に霊能力に目覚めた人みたいなのに、話聞いてるときに、その人はあの、ね、人間にしか見えないの基本霊って、
うん、
でそのなんていうか怖いタイプってあんまいなくて、
うん、
血が出てるとかあの何なんかびしょびしょに濡れてるとか、はいはい、本当に大差ないのよ普通に生きてる人と、うん、で当時は分かんなかったんだって最初、
うん、
この人が生きてるのか死んでるのか分かんないみたいなのが多かったんだけど、ある時あのねやばいやつがその中にいるっていうのが感覚的に分かるようになって、
うん、
そいつは顔を見るとやばいっていうのがずっと感覚的にあるんだって、うん、それ誰かから教えてもらったっていうわけじゃないんだけど、
はい、
見たらやばいっていう、でもさっき言ったように分かりづらいから、
うん、
そのうずくまってる人とかがいたら声かけちゃったりするんだって、うん、間違えて、
はい、
そうした時にその何やばいやつっていう顔がなんかそういう、うん、黒いなんていうかな 見えない感じっていうかな、うん、なんていうのかなあの、うん、吸い込まれるような感じで、
うん、
物体としてはちょっと認識しづらいみたいな感じのやつなんだって、はいはい、それがなんか黒い渦っぽいっていうのはそういう感じなのかなとかと思ったけど、
ね、あのあれはアクロバティックサラサラ
どこ
アクサラそんな見た目ですよ。
何それ
アクロバティックサラサラ
何だそれ
いやアクロバティックサラサラでそのまんまの意味で、
うん、
あの髪の毛が腰ぐらいまである女性で、うん、よく
女性な
うん女性でよくさ、うん、八尺様とかって絵で描かれたりするじゃない。
あうん、
アクロバティックサラサラも髪の毛が腰ぐらいまであって、
うん、
赤いワンピースみたいなの着ててヒールみたいなの履かされてんのよ、
うん、
でその中でやっぱり特徴的なのが一番、
うん、
目なんですよね、
うん、
目が真っ黒なの、
うんうんうん、
で目が真っ黒っていうのは黒目だけがあるってわけじゃなくって目がないのよ、
うん、
だから穴ぼこなんですよ、
うん、
穴ぼこだから目が黒く見えたとかじゃなくその人も
だから肛門システムだよね。
いやだから
その穴ぼこ。
いやいや、目、眼球がないでいいじゃない、別に。眼球がない人のこと、肛門って言わないから、別に、うん。
まあまあ。
うん。
なんか、
髪も長い、なんか見た目に出るじゃん、ちょっとね。
うん。
うん、女性でもって目が黒いっていうのも。
こいつが近づいてきたのは何だったんだろうね。
なんででしょうね。
なんか、期待したのかね、
うん、
そこで。
私と会話してよとか、私が伝えたこと聞いてくれるんじゃないかとか。
で他で見てるっていうことだからさ。う
ん、なんか自分をさ、認知してくれてる人を探してるっていうじゃない、
うん、
だからなんかよく怪談とかそれこそ小説アニメ漫画とかでよく言うのが私のこと見えるのってよくね、うんうん、ずっと探してたみたいなこと言うし。
そうね、うん、それはでも本当に聞くよね。
ね、
あの霊能者みたいな人でも言うし。そう
ね、聞きますね、よく言うわ、
うん、まあだから反応しなかったのは正解かなって思いますね、
う
ん、やり方として
ね、
うん、今後同じことあったとしてもあんまり
そうですね、
関わらない方がいいんじゃないかと。
何かしてあげられるんならいいじゃない、
うん、
でも何もできないじゃない基本ね。
まあそうでしょうね。
そうだから、私は何もできませんとか申し訳ないって心の中で謝ると、取り憑かれた時に、
うん、
あのどっか行っちゃうとかさ、
うん、
言うし ね、
そうだね、
話としてもね、
うん、まあそういう感じかな。なんかあんまり関わらない方がいいっていうのはそうだと思います、うん、はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
トシボーイズ様、
うん、
いつも楽しく拝見拝聴をさせていただいております。初めてメールをさせていただきます。大阪在住の主婦でございます。
はい、
今回メールをさせていただいたのは、トシミナでポータブル CD プレイヤーの不思議な誤作動の話をお伺いし、私も思い当たる話があったので思い出し、お二人にメールさせていただきました、うん、不思議な話というのは、息子が 3,4 歳の頃、今から20年近く前、私のいとこから息子の誕生日プレゼントにもらったレジのおもちゃのことです。
レジのおもちゃ、うん、
某おもちゃ屋トイザラスだね多分、まあいいや、うん、トイザラスで購入した中国製のものだったかと思います、
うん、
スーパーのレジの形をした普通おもちゃでした、
うん、
日本製でないせいか少し変わったところは、横から細い棒のマイクがついていたところです、
うん、
スイッチを入れるとマイクに電源が入り響くので、息子はスーパーでよくある呼び出しの真似をして使用していました、
うん、
数日は普通に動いていたのですが、 2,3 日後からそのマイクの電源を入れると何かメロディーが鳴るようになりました。壊れたと思い購入したおもちゃ屋に電源を入れると、メロディーが鳴り止まないんですけど交換してもらえますかと持ち込みました、
うん、
すると対応した店員さんは不思議な面持ちでおもちゃを受け取り、他の店員とマイクの電源を入れた後、驚いた顔で何やらひそひそと話し出しました、
うん、
そしてさらにベテランと思われる店員を呼びただならぬ様子で話した後、新しいものと交換をしてくれました、
うん、
なんとなく店員さんの表情や態度が気になったので、何かありました？と聞くと、言いにくそうに店員さん同士顔を見合わせながら、このおもちゃにはメロディーが鳴る機能ないんです、なので驚いてしまって、このレジのおもちゃにはレジを押すときとバーコードを読み取る機械を押すと鳴るピッという音とマイク機能しかないらしく、
うん、
店員さんたちはかなり驚いたというよりビビってしまったようでした。その話を聞き私もかなり驚きましたが、それよりも対応した店員さんたちの怯えるような表情にこちらまでゾッとしたのを記憶しています、大した話でもないのに長々と申し訳ございません、うん、これからもお二人のご活躍楽しみしております、
はい、
おもちゃで、うん、レジのおもちゃがそもそもないような機能としてそれが、
あると、
うん、起こってしまったっていう、
あれわらしちゃん、
うん、
この目の前にもいますけど、うんうん、あの社長に聞きましたけど、
うん、
わらしちゃんって当然ですけど、その声でもって吹き込まれて、うん、それの決まったパターンでもって喋るじゃない、
なんとかだよみたいな、
そうそうそう、何パターンかあって、うんうんうん、なのにそこに録音吹き込まれていない声で喋るときが時々あるらしいんですよね。
なんていう感じの、
いやそれはもう人それぞれなんで分かんないですけど、
うん、
クレームもらったって言ってたのかな、それとも自分で持ってたやつがって言ったかちょっと覚えてないんですけど、
うん、
ただやっぱわらしに録音吹き込んでない声で喋る時があるから、
うん、
それがすごく怖くってって話してた、
作った人が、
うん、
でもこれさ言ったらバケタンでしょ、
うん、
バケタン俺持ってたやつさ、うん、やっぱ一個
あ、ね、
不思議な、なんかさ、
うん、
あれなんだよね、ピッピッピッとかっていう音しか基本しないんだよ、うん、そうそうそうそ
う、
あれ、
うん、
でスイッチ押したらあの反応するっていう感じなんだけ ど、
ね、
俺家に置いてたやつがさ、うん、すごい基本的に真っ赤になるんだけど、
うん、
でそれ押す時しか基本はさ反応しないのに、
うんうんうん、
何にもしてないのにピーってすげえ長い音出しながら真っ赤に光って、
うんうん、
スイッチ押してもこう消えないの
よ。ああ、はいはい、
でうるせえからさ、
うん、
頭きてあの足で踏んで壊したんだけど、そうしないとあの止まらなかった。
それは、
うん、
岸本さんが怖いって話をした
の。違う違う違う、あの
何それ、
バケタンのあの イレギュラーな動き
あるでしょ、なんかやり方。
いや違う、だからあの電池を取ったりとかさ、うん、あるじゃん、あの、うん、スイッチの本主電源みたいなのがあったらそれをとか、ないのよあれ、開けたん
で。ないね、あれだって一回全部分解しないと無理だもんね。
そうそうそう、
うん、
開けなきゃ無理なんだけど、
うん、無理無理だから、
うん、何もないから
素手で、あれってひし形じゃん。
そう、
足痛くなかった？
いやもうもう痛かったかな、
あれもう痛みもなくなったもん、感情、もう
ちょっとイラつきすぎて、
うん、
あのうるせえのよあのさ、あれみたいな感じなの、
うん、
子供が持ってるさあの、うん、防犯ブザーじゃねえ
か、あそうね、
あれみたいに止まんねえから、
うんうん、
投げたりとかしたんだけどさ、壊れなくて。
どこに投げたんですか？
いや壁とかバーンってもうイライラしてたから
大事にしてね、
ダーンって、
うんうん、
でも踏んで踏んで壊して、うん、やっと止まったから、
う
ん、
はいはい、
今度だからバケタンの人あったら言っといてよ。
何を？
あのあいつダメだと。
いやだから新しくなりましたから
言うこと聞かねえ
今ね、わらしになりましたからね、う
ん、ちょっとあれほんといまだに腑に落ちないね、
う
ん、
まずさこうは思わないの、うん、家に何かいるかもなって。
いや思わないよ、あの俺がやるときだけ反応してくれよって思う。
ああ押したときだけね、
うん、
いや だけどもさ、そのなんかその押されなくても反応するという、今危険なんですよということをその持ち主のあなたに伝えたいんだっていう、例えばその飼い犬が誰かよくわからない人が来たらワンワンワンワンワンワンって泣いてやまないとかっていうふうに思わなかった？それ可愛いと思うじゃない普通は。それをさあなたさ
俺飼い犬蹴り飛ばしたの。
そう思っちゃわない？俺はそう聞いてて、
うるせえ犬だなっつって、
そうそう、で最終的に壁に投げつけてもギャンギャン鳴くから首のところを踏んで壊したって言ってんのよあなた。怖くない？普通に。だから聞いたの。あなたが怖い話ですかって俺は。
怖いとかじゃないじゃん、あれ。
うん、
あの、ほら。
ん？
ああいうのは、
うん、
あの、取れ高を取るための機械だから。
違うよ。違うよ。俺、可愛がってるやん、ほら、わらしちゃんにやったりまつけて。可愛いじゃん、やっぱり。
あの、プライベートでなられても困るっていう。
プライベートでって。
うん、ちょっと、あれ、コントロールできないのを腹立ちましたね。うん、
ちょびっとさ、
うん、
引いちゃってる。
いや引く話ではないだろ
う。いや怖いよそんな、だって危ないですよって言ってくれてるやつを踏み潰して壊すって。
そう考えるとじゃあ何があったんだろうね、あの時。なんか普段と別に特別なことあんましてないけどな、
うん、まあだから何かいたとかじゃない、わかんないけどね、
うん、
まあ、もしあれが本物だとしたらね、
うん、ね壊しちゃったから、
うん、壊しちゃったからじゃない、もうすごいな。
はい、ということ
案外脆いんだなじゃないよ。い
やしょうがない。いやだってどうするよ。
俺だったら
もうどうしようもなくない、壊す以外の選択しなかったよ。
一回、
うん、
庭に埋めて毎日見に行ってまだ泣いてるかな、
うるせ
え、ワンワンワンワン泣いてんじゃん、じゃあまだ埋めとこう。
絶対壊すわ。
ふっとまだ次行って、うん、ワンワンワンワン、昨日よりちょっとちっちゃくなったね、もう虫の息だ、次の日行ってはいっつって持ち帰りますよ。
そんな長いスパンでやらないよね。
土から掘り起こしてね、うん、持ち帰りますよ。
分からないです、ね、僕には。
はいはい、分かりました、
はい、じゃあ、次いきます。
はい、
暁の一番星さんからいただきました。
暁の一番星、かっこいいな、ね、なんか曲名みたいよね、
うん、内出の小槌を持っているという人を知っていました。
面白い。
その男が、小道具屋、古道具屋っていう感じかな、うんうん、小道具屋に行くと、木製の小槌があったそうです、
うん、
その男が買う以前におじいさんが欲しいと言い、持ち合わせがなかったから家に帰って戻ってくると言ったらしいのですが、
うん、
家に帰るや体を悪くし買いに来れなくなってしまったそう、
うん、
これは俺のところに来る運命で、資格のないものが手にしようとすると不幸になると公言していました。
へー。
その男は金が必要になるとその妻に小槌を持たせ、自分に向かって振らせるという儀式をしていました、
うん、
すると後日机の中から必要なお金が出てきたそうです、しかしおじいさんの話、お金が出てきた話か本当かどうか証明もできないし確かめられません、
うん、
その男は合気道の道場を経営していますが、その前はカルト宗教の教祖の側近をしていて、
うん、
前述のエピソードを使い自分は奇跡を起こせるなどと言い信者を集めていました、
うん、
その男のざれ言を聞かせ られたり小槌を振ってもらうだけでお金を払わなくてはならず、その男にとってはまさに打ち出の小槌だったのでしょう、うん、私も一時関わりを持っていましたが矛盾点を質問するや出禁にされました。それ以来全く会っていませんが、相変わらず詐欺まがいのことで儲けているようです。
そっか。
ということで、ね、いただいたんですけども、
え、その写真、
いや違いますよ、打ち出の小槌持っているという方の
話ですけども、あ、情報をね、うん、
まあ、これちょっとあれだよね、
うん、
なんか本当なら面白いけどさ、
うん、本当ならね、売り上げるほどっていうこの
システムって人って引っかかる、
うん、あ、小槌、いや、その昔話じゃないのに
いや、この方は 100% も疑ってると思うんですけど、
そりゃそうですよね、
うん、なんですけど、どうなん、これで騙せるもんなの今。
でも
今のご時世、
日本のお寺とかにもあるじゃない、
うん、うちでの小槌由緒正しいみたいな言ってるような感じのやつ、
うん、そう、うん、僕見たのが都内でさ、黒い小槌があるの、
うん、
それは触っちゃいけないのよ、
うん、
で祭りの時だけ触れんの、
うんうん、
いいじゃん、振ったらお金が入るって言うんですけど、
うん、
すごいで人が並ぶの。
へ、
でもお金は別にいらないのよ、それ振るのにね。
なん、ああそういうことね、かかんないってこと、
うん、そうそう、かかんないんですけど、
ただ置いてる、
そう、置いてるだけっていうので、でも人はたくさん来るし、その分お守りとかが売れたりするじゃない、
うん、
だから言い方悪いけど客引きには使えてるんですよ。
じゃあそこにとっては まさにうちでの、
そうそう、うちでのこっちはなってるんだけれども、うん、僕も並んだし
並んだんだ、
振ったけど、うん、いや面白そうだからね、うんうん、ほんまにお金がもらえるなんて思ってないよ、うんうん、だけれども、まあ振ったし、
うん、
並んだんだけど、んって思いながら並んだし振ったの、
うん、
まあでもなんか一個ね、そのそういうものを振っとくことによって、
うん、
今後なんか仕事とかで頑張った時に、ああうちでの小槌振ったからかななんて思いはしないんだけれども、なんかもしかしたらいいプラスのなんかボーナスみたいなの来るかもと思うじゃない、
まあ、やらないよりやった方がいいっていう、う
ん、でもそれに関しては、うん、ちょっと違うじゃん、
うん
うん、お金取ってるんでしたっけ、
そうそうそう、
ね、だからそれはなって思っちゃいますよね
どうなんだろうねこういうのって。
でも騙される人いるんですね、そんな、
まあまあ、
さんくせえの、
騙されるか、
でもうちでの小槌騙される
かまあそっか、年寄りの方とかね、
じゃないだけで他にいろんなさ、
うん、
媒体とかアイテムを使って儲かるよって言うじゃん、
うん、いやなんか最近の、うん、傾向は俺やっぱ疑似科学っぽいものを使うっていうのがなんか定番なのかなって思ってたからさ、はい
は
い、
うん、まあその
説得力があるもの、
うん、それはないじゃん、うちの小槌に関してはね、全く、
ここまでファンシーでいけるのかっていうところ
がちょっとびっ
くりしたよね、
うん、そうですね、
だからこそ本当にってちょっと思ったけど、
でもそれで言うとその神の水とかさ、
あ、まあ、
ちょっと変えるとその体が良くなるみたいな、うんうん、なわけねえじゃん
まあ、
うん、
なんかさ、それもさ、昔なら、
うん、
例えばなんだろう、弘法大師がとかなんかさ、うんうん、なんかそういうのつけてたけど、
うん、
今って違くてさ、うん、水素のなんとかの結合でとかさ、
水素水も騙されてる人たくさんいたじゃん、
分子のとか
さ、騙されるっていうか、
うん、
何の意味もねえのに、
そうそう、なんかそういう方を押すよね、うん、
あと
今は
僕らも恥ずかしながらですけど、コラーゲンボール、
何それ、
コラーゲンボールあったじゃん、
鍋に入れたり、鍋とかに
入れてた、そうそうそう、 あれもほぼ意味ないじゃん、
あの口で摂取しちゃ
う、そうそうそう、そうなんですよね、意味ないよ、あれもさ、うん、山梨にまで食いに行ったもんね
コラーゲン欲したな、
そう、山梨まで当時行ってるからね、うん、だからまあでもそれに関しては、うん、そのなんか健康学的にどうだこうだって言われて、
うん、
あ、そうなんやって言ったけど、
うん、
まあ今思うと、
まだ
ね、
それなんか騙される分、
その数値とかがあるけど、
そうそう、まあ、やっぱり人間弱いじゃん、うん、数値とか科学とかに、
う
ん
う
ん、
そうね、
わかるんだけどな、
でもそれ言うとあれなんじゃない、その初詣をさきちんとやるじゃん、
うん、うんうん、
でもなんか1年のとか、
ね、
その前年度の悪いものを払って、うんうん、で今年度そうきちんとやりましょう、いいものが来るようにとかっていう考えもあるじゃない、
うんうん、
そういうのもまあ軽く信じてるっちゃ信じてるじゃない、
まあ、うん、そうね、
まああれはイベントでもありますけどね、
うん、
1個ね、うん、だから、
まあ、どうなんだろうな、
うん、なんかその人がものすごい実は口うまいとかさ、
うん、
待ってみないとわかんないかなって思う ちゃうのが僕のその、
うん
うん、
でも俺は信じさせられたら、うん、というか信じ俺が信じられたら、
うん、
もう払ってもあんま後悔ないけどね。
だからみんなそういう気持ちなんじゃない？じゃあ
ね、
うんうん、
もういいかなっていう。
あ、嘘って分かってもね、
あの面白かったら
っ、うん、あでもそれは最初から多分面白ければいいやっていう感覚があるからよ。
まあね、
俺は本当に金が欲しいってしょうがない人はやっぱ騙されたらムカつくんじゃない？
まあそうか、
うんうん、どうしても
そうだね、
うん、
あのうん、バケタンと同じ
そうそうそうそうそういうことですよ、うんうん、その窮地に壁掘り投げてそれでも柄の部分が外れない壊れないからって言って次は踏みつけて壊すみたいな、
ね、うん、やりかねない、
やりかねないでしょ。だからそういうことですよね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということでお便り会でございました。
はい、
なんかね、結構ばらついてるんで今いろんなジャンルが。
あ、ジャンルね、うん、いいことですよね。
だからなんかあんまり読んでないようなタイプのとかあっても、
うん、
送っていただければ読むと思いますの です、ね、気兼ねなく送っていただければと思います。
やっぱ僕の中ではあの今んとこあれが忘れらんなくって、あのマッチングアプリでいろいろ誘導されて家まで行ったって話、
うんうん、あの体験談で、
うん、そうそう、
目隠しのみたいな。
ああそう、あれがすっごい面白くって ね、うん、あれをやっぱみんな超えてほしいなって思う。
いい話ですね、
うん、あれはすっごい好きやった、面白かった。
じゃあちょっとね、また、
うん、
それに変わるぐらいのすごいやつが出てくる
という、うん、ね、いいですね、
感じでございます。
はい、
メール、お便り待ちしてもら
います、はい、
適当いな今日、はい、メール、ね、お便りお待ちしております、はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。